どうもありがとうございました。若干時間不足ということで、十分なご説明をできなかったという先生の話でございますが、何か質問ございましたらどうぞご自由にご発言ください。その場合、まず名前を申し上げ、発言していただきまして、その後にご質問を簡潔にお願いできればと思いますが、いかがでございましょうか。まあ、いろいろな発想法があるということで、非常に幅広い発想法を先生にご紹介していただいたわけですけども、私のも日頃ちょっと頭働かしてないもんですから、非常に硬いというのか再認識されてしまったような感じがございますが、私ども実は OB になってますます硬くなっているわけですが、今日のお話で、いろんなことがあるんですけども、ちょっと今日は若干高齢の方も若干いるんですけども、先生に私の方から高齢の方でも、なんて言いましょうか、こう少し頭を柔らかくするなんかヒントなどいただけるとありがたいなと思うんですけど、自分勝手な質問で申し訳ございませんが、一つよろしくお願いいたします。
なんか無理やり質問を作ると大変な質問が出てくるという、あの格好の事例ですね。いや冗談ですけど、基本的にその頭の柔軟性っていうのはその年と関係ないですよね。全然関係ないんじゃないのかなと思います。なんかね、大脳生理学で言いますと、一日人間っていうのは6万回想念を浮かべてるらしいんですよ。数えたことないんですよね。で、どうやって数えたのか、その方法論も非常に不思議なところがあるんですけど、で、そのうちの 97% っていうのが今までインプットしたことをもう一回リピートする。で、新しい発想っていうのはそのうちの 3% しかないっていうわけですよ。あ、なるほど、それで酔っ払っても家に帰れるんだ。隣の家にと間違えないで、嫁さん見ても、はじめましてとか言わないで済むんだって。だって渡辺謙さんがプロデュースして主演した映画の明日の記憶っていうのは、どんどんどんどん忘れちゃうわけでしょ。だから奥さんだったってはじめましてと言っちゃうし、自分が何をしなくちゃいけないのかといったことも紙に書いておかないと記憶できないし、つまり 97% じゃなくて 100% 想念が 97% って言ったものはどんどんどんどん消えていくわけじゃないですか。記憶ってのは過去に残るものじゃなくて常に先にあるものという、そういう意味ですよね。だからね、あんまり年齢によってその、頭が古いとか硬いとか、若ければ柔らかいとかいうことは全然思いません。どちらかというと若い方っていうかなの方が囚われすぎちゃってる、一歩前に踏み出せないというか。ご高齢とかですと、ほら、もういいじゃないですか、何やってもと。失うものが怖いという方がいる。名声とかね、お金とか、財産とか、失うものがあるから怖いという方いるかもしれませんけど、まあ死んだら終わりじゃないですか。だから、かなりね、無茶できると思うんですよ。はちゃめちゃなことが。だそういう意味では、アドバンテージがあるんじゃないのかなっていうふうに私は思ってまして。で、もし柔らかい頭にしようっていうかな、いろんなことを知ろうと思うんであれば、普段自分がしないことをどんどんするという。例えば、本屋さんでいつもビジネス書のコーナーばっかり行ってる人だったら、宗教書のコーナーとか漫画のコーナーとかに1時間とにかくいるようにするとか、それから映画を見ない人だったら映画を見てみるとかね、とか自分がしたことがないことをやってみるという、つまり 97% の中にいるんじゃなくて 3% の中に自ら仕掛けていくという、そういう習慣をちょっと意識してもらうといいのかなと。だから食わず嫌いとかね、飲まず嫌いとか 合わず嫌いとか、そういったことをちょっとなくす、意識するということだけでも、ガラリ変わるんじゃないのかなと。車でも何でも最初のローギアの時っていうのは、ものすごくガソリンも食いますし、かといって進まないんですよ。スピードも出ないし。ものすごく大変です。車最初、1メートル動かすのは。だけど動き出したら、あとはね、セカンドからサードとかトップに行くと、ガソリンも食いませんし、スピードも速くなるし。というのと同じだと思うんですよね。だから最初の1メーターとか、そういったところだけ、ちょっと意識してもらって、ちょっと踏ん張ってもらうと、それだけで相当変わってくるんじゃないのかなというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。
どうぞ。やっぱり質問ってのは、後から出てくるもんです
よ。どうぞどうぞ。
アフラックですね。ああ、矢田亜希子が昔やってたやつ。さすがにお金は大事だよというアヒルについては研究してないんですけど、貴重なご意見というか面白いですね。それすごく男と女で年齢によっても違うかもしれないんですけども、反応違うことは事実ですよね。可愛いって言わないじゃないですか、なんか商品見たり物見た時に。男の人で可愛いって言うと、あれこの人ちょっと違う人かなっていう、お姉系の人かなとか思っちゃうじゃないですか。ね。アフラックの確かにお金は大事だよというふうに押して、そういう声が返ってくるってのはいいですね。そんだけですけど、男と女は違うでということの解説ですか。どうなんですかね。私は確かに可愛いとかね、そういうのは女性特有のものだと思うんですよ。さっきのバンダイの赤ずきんちゃんだって圧倒的に女性ですし、それから男子高校生にヒットしてる商品っていうのは世の中にそんなに広がらないけど、女子高校生とか女子中学生にヒットした商品っていうのは全国的にブームになったりするじゃないですか。だからブーマーとしては女性ってものすごく強いと思うんですよ。何にしてもデパ地下にしたってそうですし、最近のエコパックにしたってね、伊勢丹と銀座松屋でものすごい暴動が起きた。実はあの時私も行ってたんですよね。当日行ったんですけど全然もうダメでしたけど。やっぱりブーマーとしては女性ってのはものすごく強いし、口コミ力もあるし、で一番強いってのはやっぱり右の手考えてるか左の手考えてるかっていうところが大きく違うのかなと。つまり理屈ってのは後で来て、直感はその論理を超越しますよっていうふうに私ちょっとお話したと思うんですけど、女性の特徴って多分そこら辺だろうと思うんですよ。儲かるか儲からないか、それからいいか悪いか、善か悪かっていうんじゃなくて、損か得かでもなくて、面白いか面白くないか、おしゃれかおしゃれじゃないかっていう、どちらかというとその数字になりにくい物差しを持ってるっていうのが多分強みなんだろうと思うんですよ。男ってね、これ売り上げが上がるかどうかとか儲かるかどうかとかね、善か悪か正義かそうじゃないのかという、どちらかというとその数字である程度表されるような単位がやっぱり必要なんですよね、男の人ってね。単位って何で必要かというと比較できるから、それから目標を管理しやすいからですよ。 だけど単位がない世界っていうのは目標化でも何もなくて直感の世界であったり主観の世界でしょ。単位のある世界っていうのは客観的に議論できる社会性のあるその中での会話っていうのは単位ですから、つまり A さんと B さんが会話するときに単位がメートルであったら二人とも会話ができるわけですよ。片や尺貫法で喋ってるのに片やメートル法で喋ってたとしたら違うじゃないですか。だけど女性の世界っていうのは大雑把に言っちゃうと主観の世界で、二人で会話してるんだけど会話が成立してなくてお互い好きなこと言ってる、お互い好きなこと喋ってんだけどもなぜかニコニコニコニココミュニケーションしてるという、肌で聞いてると変な会話してるなみたいなね、好き勝手言ってるだけじゃないかみたいな、ほんでじゃあねみたいな感じでなってました。だから主観の世界っていうのがものすごく多くて、で主観同士っていうのは感性の世界センスの世界だから伝播しやすいんですよね、逆に言うとね。そこら辺がやっぱりブームとしてすごく強いのかなと。ただねセンスの世界っていうのは気持ちがいいっていうのも可愛いっていうのもすぐ終わっちゃうんで長続きしません。だからあっという間にそのブームを去っちゃうのかなというふうに思うんです。こんなんでいいですか。もっと後喋りたいこといっぱいあったんです
けど、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
その他、ございませんでしょうか。またせっかく、いろんな分野のことをご活躍の中島先生でございますんで、本日のことに限らず何か、ございましたらどうぞ。いろいろビジネスマン
が、フラッグの話ありがとうございます。
ビジネスマンの困ったことについても先生もいろいろコンサルタントとしてお答えになっていることもございますので、こんな場でございますけれども何でも結構でございますんで、はい、どうぞ。お名前とおっしゃっていただいてご質問をその次に次。
最初にお話になった幼稚者の問題とかっていうのをおっしゃいましたが、
はい、
私は どちらでああいう問題いつ頃出たんですか。勘違いかしら聞き取り違いかと思うんですけど、
いや幼稚者の問題です
よ。小学校1年生入る前のお子さんですよね。
そうそう5歳の
お子さん。そうするとまだその年齢だと大とか中とか小とか漢字読めないお子さんもあるし、それから月のこともウルード氏とか何でしたっけ、
来の月、7月
が ね、そうなるとか、そういうのも分かんないお子さんもありますよね。
分かんないお子さんはですね、
でも入れるんですか。
分かんないお子さんはそもそも受けないんですよね。もう言っちゃおしまいなんですけどね。
でも幼稚者ってそういう考えの学校なんですか。
は金子育洋さんに聞いていただければいいと思うんですけど、
結構入ってるお子さんってなかなか子供らしいお子さんも入ってるし、そういうことが分からなくても入ってるお子さんたくさんいますけど、それはどこから入手された問題を入手されたのか、ちょっと私はとても疑問に思いますが、
そ
この点を教えていただきたいです。
どうしようかな、隠れようかなみたいな。明らかにあれはですね、幼稚者の問題で、小学生、小学校入試のお受験ですね、いわゆる。お受験の問題です。ここだけの話ですけど、あります。で、うちのちびすけもですね、昔平気で解いてました。軽く解いてました。というのはどういうことかというと、私、大人と子供の区別っていうのは別に年齢とかね、少年法だと二十歳未満とかいうようになって、ますけども、ないと思うんですよ。あるとこから大人で、あるときから子供っていう境目なんかなくて。だから大人の喋り口調、大人の講義を子供に聞かせても理解できる子供は理解できるし、で、大人の話を、子供の話を大人にしても理解できない人は理解できないし、と思ってるんです。その人、ワントゥーワンだと思ってるんですね、何でも。ですから、先ほどのもですね、そういう問題があるというふうに、今まで出題されてきたとしたら、傾向と対策によってですね、想定問答集みたいなものは全て記憶してしまいます。もう常識的に英語でもですね、答えちゃいます。 つまり過去こういう問題があるよとなったら、それに類するものはパパが答えちゃいます。本当に瞬時に。で、時々カエルみたいな、ああいう引っ掛け問題みたいなのもあるんですけど、それでもね、あ、ここで引っ掛けようとしてるなと裏を読んで、出題者の裏をしっかり読んで、答えを出してしまうと。で、そういう能力と子供らしい子供らしくないという議論は別問題だというふうに思ってまして、頭の中で方法論として答えられるものと、それからマインドとしてその取り組むものとか興味とか趣味とかそういう分野っていうのは全然違う問題でありまして、ああいう受験に強い子というかが、いわゆる大らかじゃないとかいうのは全くなくて、受験すら遊びのゲームの一つとして考えてしまうぐらい、もしかすると、マインドも広いし、脳のミクロコスモスの中もものすごいキャパが広いと思うんですよ。ただね、私はあんいう問題はやらずにもっとのっぱらでかけっこしてた方がいいんじゃないのかなという思いますけど、なかなかそうも言ってられないような社会、学校教育の状況なんで、今小学校の受験ってこれからどんどん増えるでしょ。学校がどんどん増えてるし、ね、公立は後手後手に回っちゃってますけど、まあみんな、なんていうのか、今更湘南高校が、まあ、神奈川県で、受験校として復活しようみたいなことを神奈川県は考えてますけど、もう手遅れですよね。だって小学校の段階で何割か、その、いわゆる勉強ができる子っていうのが小学校に入っちゃうし、中学校の段階でまた入っちゃうし、高校ってその残った子供たちの中での競争じゃないですか。だから現実を考えるとね、非常に厳しいというかシビアだなというふうに思いますね。ということで、明らかに5歳の子供たちが答えております。はい、そういう問題集はいっぱい売っております。どうぞ。まだ何か。ただ私は勉強、受験勉強でガンガンやった人たちが、やっぱり基礎的な力としてはやっぱり日本は技術で生きるしかないんで、必要なんですよね。ですから、なんていうのかな、日本の豊かさっていうのはその選択肢が多いことだと思うんですよ。今お話しされたこともものすごい選択肢のうちの一つとして重要ですし、でそういう選択肢がいいなという方はそういうのを選べばいいわけですし、選択肢の豊富さっていうのがものすごく良くて、で途中でいろいろその路線を変えられるぐらい今フリーダムじゃないですか。そこがまたいいところかなっていうふうに思ったりしてるんですけどね。
はい、先生どうもありがとうございました。まだまだいろいろと話が中途半端なところがありますようでございますけれども、お時間が来てしまいました。本当に先生にはありがとうございました。中島先生に大きな拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。